サスプレゼンツ朝一マーケットスクエア朝財。この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りします。
皆さんおはようございます。アシスタントの高木由里奈です。それではスプリングキャピタル代表チーフアナリストの井上哲夫さんと番組を進めてまいります。井上さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今日も楽しみな企業をゲストにお招きしております。今日ご紹介する企業は証券コード8923東勢ですね。
はい、東勢さんね、リートではね何度かご紹介してたんですけれども、はい、実は、本体って言いますかね、東勢さんとして初めてのご出演なんですが、はい、まあ、ポートフォリオ経営を辞任されてましてね、うん、6つ事業をされてらっしゃいます、はい、不動産業ですが、リーマンショックの時も赤字にならなかったんですよ。その事業ポートフォリオをじっくりお聞きください。
は
い、
それでは朝財今日の一社です。
朝財今日の一社、
本日は証券コード8923東証プライム市場上場の東勢さんをご紹介いたします。お話しいただきますのは常務執行役員経営管理本部担当藤原信人さんです。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
東京23区を中心として東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県1都3県でユニークな不動産事業を展開されていらっしゃいます。まずはその歩みですね、遠隔も含めてお話しください。
当社は、私たちはグローバルな発想を持つ心豊かなプロフェッショナル集団として、あらゆる不動産シーンにおいて新たな価値と感動を創造するということを存在理念に掲げております。当社の設立は1950年ですが、現代表の山口誠一郎が1994年に休眠会社を買い取り不動産事業を始めましたので、実質的には今年で31年目の会社になります。東京圏で不動産事業を営みまして、2023年11月期の売上高が794億円、税引き前利益は153億円、従業員は連結で727名となっております。1994年当初に始めましたのが不動産管理事業と分譲マンション事業でしたが、1996年には当時は珍しかった中古不動産を買い取り再生販売する事業を開始しました。その後2004年の上場によって資本と情報量、人材も拡大することができ、オフィスビル、商業施設、物流倉庫など取扱い不動産の幅を広げていき、事業領域の方も不動産ファンドのアセットマネジメント業務、ホテル運営、不動産クラウドファンディングなど不動産関連事業を拡大してまいりました。
一般的にですね、不動産市場っていうのは景気動向、それから金融政策ですね、そういったものに左右されやすくて、2008年のリーマンショックの時もう一転して、それまで好調だった不動産業界に向かい風が吹いてですね、多くの企業がそのマーケットから退出を余儀なくされたんですが、御社はどうだったんでしょうか。
当社は一度も赤字決算に陥ることなく乗り越えることができました。
あの時も赤字にならなかったんですか。
当時ですね、当社は需要が減少した投資用不動産から、需要が底堅いエンドユーザー向け住宅に売買事業の主軸を切り替えまして、さらに安定的に収益が確保できる賃貸や管理やファンド事業により経費を賄うことで赤字となることなく危機を乗り越えることができました。それ以降ですね、安定事業を大事に伸ばしつつ、売買事業においては投資上向け、エンドユーザー向け、両方の取扱いを拡大させ、成長を続けてまいりました。このように東勢は事業環境に合わせて行う事業や商品のポートフォリオを柔軟に変化させ成長し続けているユニークな総合不動産会社と言えます。なお、2002年に開始した不動産ファンドコンサルティング事業は、国内外の投資家から不動産ファンドの運用管理を受託する事業ですが、業界でトップクラスの存在となっています。ファンド事業はファンド専業の会社が多い中、当社グループは他の不動産事業とシナジーを持って事業を営んでいるという点もユニークな点です。当社は東証プライム市場に上場しておりますが、アジアの不動産投資家にも東勢を知ってもらうため、シンガポール証券取引所にもダブル上場しています。また、東勢リート投資法人を上場させ、Jリートの運営も行っております。
続いて、御社の特徴、それから強みについてお話しください。
5点挙げられますが、その1点目が、再生、開発、ファンドコンサルティング、賃貸、管理、ホテルという6つの事業を展開していることです。 この6つの事業を環境に応じて柔軟に変化させています。2点目の特徴は豊富なアセットバリエーションが揃っていることです。取り扱う不動産の種類ですが、オフィスビル、商業施設、マンション、アパート、ホテル、物流施設、戸建てなど様々なお客様のニーズに応えられています。また仕入れの際もあらゆるタイプの物件を検討できるため、機械の最大化が図れています。3点目の特徴は、財閥系などの大手不動産と競合しない中高中小不動産の再生に強みを持っているということです。これには培ってきた目利き力、バリューアップ力に加え、環境配慮ということも大きなポイントとなっています。4つ目の特徴は、不動産ファンドコンサルティング事業を営み、国内トップクラスの受託資産残高となっていることです。主に不動産志望ファンドにおいて、投資家ニーズに合った不動産の取得、稼働率や収益性の向上、環境認証の取得などを行っており、受託資産残高が順調に拡大しています。日本だけでなく、米国、欧州、アジアの世界の投資家から信頼されているアセットマネージャーとなっています。そして最後、5つ目の特徴は、攻めと守りの経営、持続的な成長を支える安定した財務基盤を有しているということです。当社の6つの事業は大きく売買事業と安定事業に区分されます。売買事業は収益機会も大きいですが、不動産市況の影響を受けることもあります。そこで当社は安定的に収益が確保できる安定事業を組み合わせています。営業利益に占める割合はほぼ同じで、安定事業の利益だけで固定費をカバーすることができています。足元の自己資本比率は約 33%、 ネットデッドエクイティレシオは 1.3 倍程度となっています。こうした収益構造と強固な財務基盤が下支えとなり、成長に向けた取り組みを推進できています。
強みのですね、第一に挙げられたポートフォリオ経営ですね、こちらを構成する6つの事業ありました。さらに深掘りしてお話しいただけますか。
まず不動産再生事業ですが、築年数の経過等により資産価値が劣化した中古のオフィスビルやマンションを取得し、改修を行い販売する事業です。具体的にはデザイン性、利便性、セキュリティの向上、環境配慮仕様などを施した上で、再生不動産として投資家やファンド、個人へ販売します。不動産開発事業は土地を取得し、オフィスビル、商業施設、マンション、アパート、ホテル、物流倉庫、戸建てなどを開発し販売する事業です。社内に一級建築士事務所があり、ものづくりと品質にこだわった上で、ここでも環境や社会に配慮した不動産の開発を推進しています。次に不動産ファンドコンサルティング事業ですが、投資家から不動産の取得、運用、管理を受託しています。この事業を通じて得られた投資家ネットワークが、不動産再生開発における売買事業にも活かされています。不動産賃貸事業は東京圏において統制グループが所有しているオフィス、マンション、商業施設などを賃貸し、安定的な収入を確保する事業です。不動産管理事業は、建物管理や修繕工事の請負い、テナント管理、リーシングなど総合的なプロパティマネジメントを行っております。最後にホテル事業ですが、首都圏を中心としたホテルブランド、統制ホテル、ココネなど8棟のホテルの運営を行っています。新規のホテルの取得にあたっては、再生事業、開発事業と連携し、新築の開発のほか、中古オフィスビルのホテルへの再生、コンバージョンにも取り組んでいます。
今お聞きしていてですね、共通しているキーワードは再生だと感じたんですが、この再生においてですね、意識されている点はございますか。
東京都では従業員50名未満の事業所が 94% を占めることから、中小ビルへの需要は底堅いものがあります。近年の新築オフィス供給は大規模ビルがほとんどで、中小規模ビルの新規供給が少ないことから、既存の中小ビルの再生ニーズが非常に高まっております。当社の再生ノウハウを生かし、設備、安全性能、省エネ性能が改善した物件は競争力が向上し、結果的に稼働率、収益性の改善につながっています。この再生ノウハウですが、エコフレンドリー、ウェルビーイング、レジリエンスの3つを指針として再生メニューを検討しています。またテナントニーズに合わせたフロア改修や間取り変更も行っているほか、企業の社宅や寮を賃貸マンション仕様にしたり、オフィスをホテルにするなど用途の変更も行う場合があります。また不動産再生を通じて、既存建物の長期活用、再活用につなげ、環境負荷低減を推進しています。
ファンドコンサルティング事業の住宅資産残高 2.3 兆円、昨年2023年11月期で、これ初めから順調に増えていったんですかね。
受託資産残高は2014年11月期では3000億円程度でしたが、前期は 2.3 兆円と国内トップクラスの水準にまで成長しました。ね、受託不動産の価値を最大化する知見や実行力や投資家の求めるファンドアレンジを行う専門知識等によって数多くのグローバル投資家から信頼を獲得した結果で高い成長を実現しました。うん、今後は3兆円台の到達を目指したいと考えております。
御社ですが長期ビジョン2032、そして中期経営計画ファーザーエボリューション2026を策定され、現在それを推進していらっしゃいますが、それを踏まえてですね、今後の成長戦略をお話しください。
当社は2032年のありたい姿、目指す姿の長期ビジョン2032として、多様なソリューションを持つユニークな不動産ポートフォリオマネージャーとしてサスティナブルな社会の実現に貢献するを掲げています。この長期ビジョン2032の実現に向けて、不動産ソリューション力、ポートフォリオマネジメント力、グローバルリーチ力という統制グループの強みをさらに強化発展させながら、サスティナブルな社会への貢献と事業成長を果たしたいと考えています。今年度から中期計画ファザーエボリューション2026を推進していますが、今回の中期計画は長期ビジョン2032の第一フェーズと位置づけています。中期経営計画では事業領域の拡大、グループ間シナジーの最大化、DX を活用した新たな投資機会の提供により事業成長を目指しています。また、人材育成、資金調達力の強化、財務健全性の維持など、事業成長を支える事業基盤の強化にも合わせて取り組んでいきます。また、当社はコロナ禍から回復し、過去最高の売上高と利益を更新中ですが、本中期経営計画の最終年度であります2026年11月期の経営指標として、売上高1232億円、税引前利益190億円、ROE 12.5% を掲げています。そして事業特性の異なる複数事業のポートフォリオ効果でリスクを分散し、不動産市況の変化に応じて保有する不動産ポートフォリオを柔軟にスピーディーに変化させていくという姿勢を貫いてまいります。
御社の6つの事業の中にホテル事業ございますけれども、コロナ禍でですね、やはり厳しい状況だったかなと思うんですけれども、現在の回復状況はどうでしょうか。
コロナ禍から回復し、運営する全ホテルで稼働率、平均客室単価を高水準で維持し、営業利益の増大を目指します。当社のホテルシリーズは、宿泊するお客様の心の安らぎが最良の音色となって奏でられる場所であるようにという思いを込めた、心の音、ココネという名をブランド名として、スタイリッシュでありながら和の趣を感じさせていただけるホテルです。最新のトピックスとして、2023年9月、当社の自社運営ホテル初のプレミアを冠したハイグレードホテル、東西ホテル、ココネ築地銀座プレミアが開業しました。関東近郊にお越しの際は、ぜひ当社ホテルをご利用いただければと思います。
株主還元に関するお考えをお話しください。
配当成功を現在の 30% から段階的に 35% に引き上げることを予定しております。実際の一株当たりの年間配当金ですが、前期2023年11月期は一株当たり66円の配当をさせていただきましたが、今年度につきましては一株当たり73円の配当を予定しております。また株主優待も実施させていただいており、保有株数、継続保有期間に応じてオリジナルクオカード及び運営しているホテルの宿泊割引券を贈呈させていただいています。また詳細な IR 情報については、当世または証券コードである8923で検索していただき、当社ウェブサイトをご覧覧いただければと存じます。
最後になりましたが、リスナーに向けて一言お願いします。
過去にですね、リーマンショック、コロナショックなどがありましたが、当世は環境変化に応じて事業ポートリオを変化させて常に成長をし続けてまいりました。これからもですね、ますます再生不動産に対する需要というのは高まってくると思いますので、引き続き成長できるように邁進していきたいと考えております。
藤原さん、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の一社、東西をご紹介しました。さらに井上さんにお話しいただきます。
はい、ポートフォリオ運営のね、経営の3つの事業、不動産再生、開発、賃貸、管理、それからホテルと不動産ファンドコンサルティング事業なんですが、シンガポールにもね、上場されていらっしゃるというところでですね、海外の投資家の実 はね、認知度高いんですよ。だから今、預かり資産 2.3 兆円でしょ、
はい、
これね、外国人もたくさん、入ってるんですね。これ、知名度が上がってるってことと、あとね、やっぱりね、シンガポールとか香港に比べて、日本の不動産割安で、投資意欲やっぱり強いんですよね。
はいはい、
そういう時に、やっぱり、海外からの信頼を得てるっていうことが、この事業をやるには大切で、そういったところがもうすでにあるのね。
はい、
で、二つの事業、これを三つの事業を安定的な事業と、その他に分けて、安定事業でも固定費賄えてるんですよね。
はい、
だからリーマンショック、その後ね、コロナ禍でもその後の立ち直りっても一番早かった。だね、逆風が吹けば吹くほど強さが目立つ会社、うん、不動産業界において、はい、それが統制だと覚えておいてください。
はい。また今回の統制はですね、YouTube 動画も収録しております。番組終了後より公開されますので、朝鮮ホームページをぜひチェックしてみてください。それでは一旦お知らせです。
企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社、プロネクサス。上場企業のおよそ6割、2200社をクライアントに持つ。これはアジア証券印刷の時代から信頼と実績を積み重ねてきたからこそ。さらにプロネクサスが目指すのは、企業と投資家をつなぎ、日本の株式市場を活性化させることです。プロネクサス、私たちは個人投資家の皆さんを応援します。井上哲夫、今日のストラテジ
ー。それでは井上さん、後半の解説もよろしくお願いします。
はい、ここ数週間ですね、外国人の、はい、今年に入ってから需給申し上げてきましたけれども、うん、その、前はね、やっぱりテクニカル、今強いテクニカルに左右される相場ということを申し上げてきましたけど、
はい、
それが続いてますね。
あ
の、5日移動平均、25日移動平均、75日移動平均の3つを足してプラス 5% 水準になると利食いを考え始める水準、何度も申し上げてきましたが、うん、このプラス 5% 水準は 39,103円、日経平均、昨日の終わりでね、
はい、
で、じゃあ買いはどこら辺っていうのは、マイナス 10% とマイナス 15%、 このマイナス10% が 37,011円、つまり 39,200円と 37,000円のボックス内での推移っていうのを今のテクニカルが言ってるわけなんですね。
はい、
じゃあこの39,100円から 37,000円って言っても、 39,103円となってる今のプラス 5% 水準、39,200円割れたのはね、4月の22日なの。それから3週間ずっと上値も下値もレベルが変わってない、そういう意識しなきゃいけない水準というのは変わらないでいるから、
はい、
その間のところを動いてるのね。で、テクニカルの強さってダウの方でも出てて、
はい、
これ4月16、17日にファイブサインの買いフル点灯が出ましたって言いました。
はい、
あの時が4月17日37,753ドル、今日の終値で1805ドル上がって 4.8% 上がってるわけですよ。
うん、
だからテクニカルに、アメリカの方も、連動する形で動いてるっていうこと。当面はね、外国人の現物買いが静かになってきたので、
はい、
先ほど言いましたレンジ39,103円、37,000円、だいたいそこら辺の推移が続くと思ってます。
はい、井上さん、お時間になりました。今日もありがとうございました。リスナーの皆さんもまた来週。
朝鮮、この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りしました。